STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン45、基本的な表現1、命令をお送りします。
イランカラプテ、中野智恵です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は基本的な表現1、命令です。
テキストをお持ちの方は16ページをお開きください。
命令形の大きな特徴は動詞に認証接辞がつかないことです。よって動詞に認証接辞をつけずに話をすると、三人称、第三人称か、また命令形ということになります。
はい。
特に相手に話しかけながら認証接辞をつけないと命令形で話をしていることになりますので注意が必要です。
はい。
以前やったいてきやいてっけを使う禁止の表現も内容は命令なので認証接辞はつきません。命令形で最も簡単なのは動詞のみを使う表現です。ただし、この表現は日本語の行けや起きろと同じですので、きつい命令表現になってしまうんですね。
はい。
なので、よほど親しい間柄でなければ使わない方が無難です。
はい。
それでは例文1番目いってみましょう。例文1番目は2つ単語がありますので、1個ずつやっていきますね。
はい。
行けという意味のおまん。
おまん。
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 はい。これで、行けという命令文になります。動詞のみが使われているので結構きつい表現になりますね。
はい。
次に来いという意味ですね。えく
えく
えく
えく。
はい。これも来い、おいでというきつい命令表現になります。
はい。
このように動詞1号で使うのは簡単なんですけれども、とてもきつい命令表現になってしまいます。なので動詞1号だ、なるべく使わないようにしたいものですね。
はい。
例文2番目、へたくほぷに。
へたくほぷに。
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 はい。これでさあ起きろという命令文になります。へたくへたく、これはさあという相手に行動を促す感動詞になります。
はい。
ほぷにほぷに、これは起きるという自動詞の単数形になります。へたくほぷに。
へたくほぷに。
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 はい。これでさあ起きろという命令文になります。
はい。
次に早く寝なさいという表現ですね。ほくれもころ。
ほくれもころ。
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 はい。ほくれほくれ、これは早くという意味です。
はい。
もころ、これはどういう意味でしたか？
もころは寝るです。
はい。これがつながってほくれもころで、早く寝なさいという意味ですね。例文3番目、ほゆぷはほしぴ。
ほゆぷはほしぴ。
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 はい。ほゆぷほゆぷ、これは走るという自動詞です。
はい。
次にはこれは前回やりましたね。どういう意味でしたか？
接続詞の何々してです。
はい。次にほしぴほしぴ、これは帰るという自動詞になります。
はい。
は前のほゆぷとほしぴをくっつける役割をしています。続けて発音しましょう。ほゆぷはほしぴ。
ほゆぷはほしぴ。
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 はい。これで走って帰りなさいという命令文になります。
はい。
それでは例文4番目に行きましょう。ちょっと長いです。へんぱのいぺおけれいね、学校うんおまん。
へんぱのいぺおけれいね、学校うんおまん。
へんぱのいぺおけれいね、学校うんおまん。
変化のいぺ、おけれいね、学校運おまん。
はい、それぞれの単語を見ていきましょう。
はい、
変化の、変化の、これは早くという意味です。いぺ、いぺ、これはどういう意味でしたか？
いぺは食事、食事するですね。
はい、そうです。次におけれ、これは何々を終わるという意味になります。次にいね、またはひねですね。これは何々してという意味でした。学校、これは日本語の学校と同じです。
はい、
うん、うん、これはどういう意味でしたか？
何々へです。
はい、正解です。おまん、おまん、これは行くという動詞の単数形になります。
はい、
それでは続けて発音してみましょう。へんぱのいぺおけれいね、学校運おまん。
へんぱのいぺおけれいね、学校運おまん。
はい、これで早く食事を済ませて学校へ行きなさいという文章になります。
はい、
ぜひお子さんをお持ちのお母様に朝使っていただきたい例文になりますね
なるべく言われないようにしたいものですね。
そうですね。次に例文5番目、トゥシクエアプキリクスウク。
トゥシクエアプキリクスウク、
ウク、
ウク、
ウク。はい、もう一回いきますね。トゥシクエアプキリクスウク。
トゥシクエアプキリクスウク。
はい、それぞれの単語を見ていきましょう。トゥシ、トゥシ、これは網を意味するアイヌ語です。
はい、
クエヤプキリ、クエヤプキリ、これはクとエヤプキリに分けることができます。クは認証接字の私です。エヤプキリ、エヤプキリ、これは何々を投げるという他動詞になります。
はい、
クエヤプキリ、クエヤプキリで私が何々を投げるという意味になります。次にくす、くす、これはどういう意味でしたか？
これはくっつける、言葉をくっつける接続の言葉で、何々なのででしょうか？
はい、正解です。理由を表す言葉をつなげる表現ですね。
はい、
次にうく、発音注意してください。うくではなく、くは小さいくですので、うくと飲み込むように発音してください。
はい、
これは何々を受けるという他動詞の単数形になります。それでは続けて発音してみましょう。トゥシクエヤプキリクスウク。
トゥシクエヤプキリクスウク。
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 はい、これで網を投げるので受け取りなさいという命令文になります。
はい、
例文6番目、ムンイテキオスラ。
ムンイテキオスラ。
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 はい、OK です。それぞれの意味を見ていきましょう。ムン、ムン、これはどういう意味でしたか？
ムン、
はい、
はゴミ。
そうです、正解です。次にイテキ、イテキ、これは何々するなという禁止の表現を表す単語です。
はい、
そしてオスラ、オスラ、これは何々を捨てるという意味になります。続けて発音してみましょう。ムンイテキオスラ。
ムンイテキオスラ。
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 はい、これでゴミを捨てるなという命令表現になります。禁止の表現も内容は命令なので、単語に認証接字はつきません。
はい、
例文7番目、タンとシリメやんな、いてっけそいね。
タンとシリメやんな、いてっけそいね。
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 はい、それぞれの単語を見ていきます。タンと、これはどういう意味ですか？
タンとは今日です。
はい、正解です。シリメやん、これは寒いという感覚を表す単語になります。
はい、
な、な、これは文末について何々だよという表現になります。
はい、
次にいてっけそいね。いてっけ、これはどういう意味ですか？
いてっけ、これもいてきと同様に禁止の表現、何々するなということですね。
はい、次にそいね、そいね、これは家から外に出る という意味です。
はい。
続けて発音しましょう。タントシリメアンナ、イテッケソイネ。
タントシリメアンナ、イテッケソイネ。
はい、OK です。これで今日は寒いよ、外へ出るんじゃないという命令文になります。
はい。
今回は基本的な表現1、命令について勉強しています。命令形の大きな特徴は、動詞に認証接辞がつかないことです。よって、動詞に認証接辞をつけずに話をすると、第三人称か命令形ということになります。特に相手に話しかけながら認証接辞をつけないと、命令形で話をしていることになりますので、注意が必要です。イテキやイテッケを使う禁止の表現も、内容は命令なので認証接辞はつきません。命令形で最も簡単なのは動詞のみを使う表現です。ただしこの表現は日本語の行けや起きろと同じですので、とてもきつい命令表現になりますので、よほど親しい間柄でなければ使わない方が無難です。今日のお勉強についてはここまでにしましょう。
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。中野さん、今週は何のお話でしょうか？
今週はパシクル、カラスについてお話しします。
パシクル、カラスですね。
はい、カラスのことをアイヌ語でパシクルと言います。カラスも2種類あるんですよね。
はい、
ハシブトガラスとハシボソガラスという種類がありまして、ハシブトガラスのことをアイヌ語ではシエパシクルって言って、結構不吉な象徴であるって言われて、
あまりいいものではない捉え方をされていたんでしょうか？
そうですね。そしてそれに対してハシボソガラスっていうのはカララクカムイ、カララクカムイ、カララクと鳴く神様というふうに言われていて、カムイとして扱われていました。
神様だったんですね。
そうですね。ハシボソガラスっていうのは車にくるみを引かせて割ったり、貝を落として割ったり、興味深い行動をするカラスなんですよ。
はい、
そのことからそういう考え方になったのかなというふうに考えられています。
はい、
でカラスは鳴き声でさまざまなことを教えてくれるというふうに言われてて、悲しく聞こえるときは悪いことがある前兆だっていうふうに言われていて、ギャーギャー騒いでいるときはお客さんが来るっていうふうに考えられているそうですよ。
はい、
そういうことを教えてくれる存在なので、カラスはいじめたりしてはいけないっていうふうに考えられています。そしてこのパシクル、カラスっていうのはアイヌの口承文言にもよく登場するんですね。
はい、
カラスの役回りはやっぱりどちらかというと不吉なことの前兆を教える役割だったり、あと悪ふざけをするものだったり、あとそうですね、大雑把に言うと嫌われる役が多いんですけれども、はい、そういう中でもアイヌの人たちの行動考え方に密接につながっていた鳥というふうに考えられています。
今日はパシクル、カラスについてお話しいただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン46、基本的な表現2、依頼をお送りします。中野さん、イアイライケレ、ありがとうございました。
水うぬからんろう、またお会いしましょう。